どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。今回はちょっと音質上げるために、ピンマイクを使ってタスカムの DR10L ですねを使って収録しています。毎回もう10年ぐらい使っているブルーの球形のこうマイクを使ってたんだけど、さすがにちょっとノイズが増えてきたしね、このちょっと取り扱いが大変なので、ちょっとたまにはラグして撮ろうかなと思って、収録してるんですけども、今収録してるのは、10月13日なんですが、今日の朝方かな、噂話でいよいよ MacBook Pro、 新型 MacBook Pro、 噂では M1X 搭載機が、発表されるであろうイベントが Apple から、発表されたということで、ちょっとざわめきだっています。はい。イベントの名称なのかどうかっていうのはちょっとパッと思い出せないんですが、まあ、アンリーシュドっていう、解放っていう意味の、イベントらしいんだけど、そこで、まあ、さもね、名称からしたら、ああ、もうこれ MacBook Pro しかないよねっていうようなイベントなんだけど、これが、まあ、間違いなく、ほぼ間違いなく MacBook Pro が発表されるイベントになるだろうとは思うんだけど、気になるのはその MacBook Pro 13インチモデルがどうなるのかってことで、まあ気になるっていうか、そのまたちょっと前の噂では MacBook Pro は同時に発表されるかどうかっていうのは曖昧だったけど、つい最近だとそれがこう品薄になっていて、っていうことがあって、それでこう MacBook Pro 14インチモデルになって、新しくそれも出るんじゃないかっていうふうに噂が出てました。で、それが本当にごくごく最近の噂では MacBook Pro 16インチモデルと同時に発売されて、で、スペックは、価格がほとんど同じ、あまり変わらない。で、16インチモデルだけか知らないけど、そのミニLED を搭載して、で、結構お高くなるんじゃないかっていう話。多分、M1X。まあ僕は M2X だと思ってるんだけど、まあ M1X なんでしょう。その M1X が、発熱とか消費電力的には、まあこれまで去年発売された、その現行の MacBook Pro 13インチとか見てればわかるように、もうほとんど、その発熱、消費電力、まあ問題ないというか非常に優秀だってことは多分多くの方が今知ってるんですよね。で、そういう実績もあるんで、多分その性能が倍ぐらいになった、もしくは GPU 性能で言えば4倍になった M1X 搭載 MacBook Pro 13インチモデルっていうのは、多分その消費電力的には全然熱とかも含めて搭載できるだけのキャパがあるというか、そもそもの M1X の出来がいいっていうことだと思うんですよ。もし本当に出たらね。16インチモデルとの性能差がなくなる代わりに、その13インチモデル、まあ14インチモデルになるのかもしれないけど、14インチモデルでできることが、これまで以上にグッと広がる。もう本当にもう、なんだろう、重い、シネマ DNG ローとかのデータとかをもう、ブンブンブン回して、カラコレしたり、フュージョン使ったり、しかもそれが 4K だったり、もしかしたら 8K でとか、も実用的な速度で動くようになるかもしれない。バッテリーも持つし、発熱も真夏の環境下であってもそれなりに速度低下もなく不快な熱を持たずに動くようになるかもしれない。これはすごい進化になるぞっていうような今段階ですよね。16インチモデルだけであればそこまで驚くような、今のね、そのパフォーマンスというか評価でもないんだけど、それが13インチまでも、モデルでも、それが全く同様な構成に、ほぼ同様の構成になったとして、ほぼ同様の評価になったとしたら、それはかなりすごいことじゃないかなと思うんですよ。過去を見渡しても、その MacBook Pro 13インチモデルっていうのは、インテルのその CPU を積み始めてからは、13インチモデルでは僕が覚えてる限りだと、ディスクリート GPU っていう、その単体の GPU を積んだことがないんですよ。 ずっとインテルのその HD グラフィックス、アイリスプロとか、そういったものを積んでるというか、まあ、CPU の内蔵の GPU で賄ってきていた。そのアイリスプロとかそっちの方のやつは性能がそれなりには高かったんで、普段使いには多分ほとんどの人は不満を持たなかったと思うんだけど、いざ、まあ、例えばゲームだったりだとか、まあ、あとは動画編集とかをすると、もうあっという間にもう息切れを起こしちゃうような、そういう性能だったんですね。で、ちょっとさらに遡って、その、パワー PC の時代、パワー PC G4 とかを積んでいたパワーブックって呼ばれた頃ですよね。パワーブックの時は多分13インチではなくて12だったかな ?12 インチだったと思うんですけど、その当時のそのパワーブックの小型の方のモデルっていうのは、そのやっぱり GPU を積んでたんですよ、当時は。うん。熱持ってバッテリー持たなかったでしょうけど、でも当時のやつはまだ積んでた。で、そういうところを考えると、なんだろう。この、インテルに移行した時に性能は確かに上がったんだけど、なんかこう、13インチモデルの味気なさっていうか、なんかこうスパイスが足りないよねっていうような、そういうこう、個人的な、不満とまでいかなくても、そういったものが払拭されるぞ、いや、まあ、かもしれないぞ、というところになって、非常にこう、楽しみではあります。とはいってもまあ、まあ、もし買うのであれば、13インチは買わないですけどね。まあ、理由としては、単純に、その、発熱はやっぱり16インチモデルの方が優秀なはずだし、もう、液晶のサイズは大きい方がいいし、まあ、なんならその、ダヴィンチリゾルブとかは、その、モニターの大きさ、サイズ、解像度によって UI が変化するので、その、13インチモデル。多分それはもう14インチにもしアップしたとしても変わらないとは思うけど、その程度だと、やっぱりこの UI が狭くなっちゃうんですよ。変化して、ぐっと。僕はUI が結構苦手で、なんだかすごい使いづらさを感じちゃうので、本当最低でも16インチモデル以上、まあ、15とかインチ以上の一般的なダヴィンチリゾルブの UI になるような、あれぐらいのこうサイズ感がないと、厳しいので、そういう意味で僕はもちろん16インチモデルを狙いますが、どうなんでしょうね。その実際の性能とか考えてみると、今、半月ぐらい前かな?出た、その M1X のモデルのその性能の噂話を見ると、ちょっとね、4ヶ月ぐらい前のものと今はちょっと若干違っていて、今は、最新の噂だと、M1X っていうのは、元の M1 っていうのが、アイスストームっていう高効率コアが4コア。で、ファイアーストームっていう、高性能コアっていうのが4コア。で、合計8コア。で、GPU が8コア。888で来てたんですよ。で、これが、この M1X になったら、当初の前の噂としては、高効率コア、アイスストームは4コアのまま。で、確か、高性能コアが2倍の8コアになる。で、GPU が16コアか32コアから選べるようになるっていう噂だったんです。これはすごいなと、単純にその、高性能コア4コア分増えただけかもしれないけど、それだけでも下手したら性能、まあ2倍ぐらい、まあ CPU の、ギークベンチでの CPU のスコアとしては2倍ぐらい上がるかもしれない。ぐらいっていうのは、その、アップルが、なんだろう、発表してるのかどうかわからないし、調べてはないんですけど、CPU のアイスストームとファイアーストームが、ハイタ利用である可能性の方が高いと思うんですよね。そのハイタ利用って、例えば、まあ GPU もそうなんですけど、その、昔の GPU とかもそうだけど、例えば、アイスストームが働いてる時に、タスク A っていうのを処理してる最中に、ファイアーストームがそのタスク A に割り込んで、お互いで、その一つの処理をするっていう、マルチタスク的な、マルチタスクってまあ違うんだけど、まあそういう風な処理が、多分できないと思うんですよね。そう考えたら、 ギークベンチでのスコアっていうのは単純に CPU のスコアでは2倍になるはずなんですよ。うん。今が確か7000ぐらいかな？ 7000 強とかなのかもしれないけど、それがだいたい1万5000ぐらいになるんでしょう。で、GPU が、最低でも2倍。8、4、8コアから16コア。だから最低でも2倍。で、最高で4倍になる。で、ここに来て加えて、その僕自身の、なんて勝手に思ってるその考えとしては、M2X で来るんだろうって思ってるんですよ。その、まあ理由としては単純に、その、ここまで MIX、MIX って言ってるけど、MIX ってなんだかんだ言って1年前のものじゃないですか。M1、例えば M1 から M2 に進化するときって、そろそろ多分、もしかしたら来年の頭、早ければ年内に、新型の MacBook Air とか、出てくるのかもしれないけども、その、iPhone を例にしてみると、毎年毎年 iPhone って大体2割ぐらいの性能アップは、まあしてるわけですよ。CPU、GPU。下手したらもっとね、2倍、あ、いや、1.2倍から1.3倍とか。それぐらいに進化していて、3年で大体2倍ぐらいの性能になるような計算になった、なったと思うんだけど、それを考えたときに、その、新しい M1、M2 MacBook Air が例えば性能が1.3倍速くなりましたって時に、もし、その、新型 MacBook Pro 16インチ M1X 積んでるのって言ったら、それは、まあもちろんマルチスレッド、ん？マルチコアを使用した時のスコアっていうのは高いけど、シングルコアの時の性能っていうのは、正直、まあもちろん負けてるわけですよ。ね？だって、M1X はあくまでも M1 だから。M2 のシングル、強化されたシングルコアのシングルスレッドの性能には勝てない可能性がすごく高いはずなんです。うん。だからそれを考えたら、その、ナンバリングを気にして、で、M1 からスタートしてるわけではないはずだから、だけど、技術的な問題で M2 を M2X にすることはできないということでなければ、よほどの事情がなければ、普通に M2X で出すのが筋だろう。マーケティング的にですね。マーケティング的に。もうこれから M2 出るって時に M1 出したとしたら、かなりインパクトは薄いと思うんだよなっていう思いから、これ普通に考えたら M2X のはずなんだけどなっていうのがあって、まあ、多くの予想ではね、もうほとんど M2 なんて X なんて一切見ないから M1X なんでしょうけど、もし M1X だったら逆に僕は買わないかもしれないですよね。その、か、あのー、買わないかもしれないっていうか、もちろん買わない可能性はあるけど、怪しいと思って避けるかもしれないって意味です。避けるかもしれないって言ったのは、その、もう今から何年前だろう。15年、5年ぐらい前、もっとかな？前に、その、パワー PC からインテル PC に移行するって発表した、その、Apple が、最初に出した MacBook Pro の、あれは何インチだ？ 17 インチ、まあ15インチとか、17インチとかあたりから出したのかな？あそこら辺で確か、その、初代の MacBook Pro っていうのは、確か、コアデュオを搭載したのか。コアデュオを搭載していて、登場したんだけど、それから、ほとんど間を空けずに、第2世代出したんですよ。その、コア2デュオのやつを。そうね。で、しかも確か内容忘れちゃったけど、初代の MacBook Pro は結構問題児で、確か何か大きな欠点を抱えたような気がするっていうのもあったりすると、今の M1MacBook Air とかも聞くところによると、確か片方の USB の速度が出ないんだったかな？遅いとか、なんかそういうインターフェースにまつわるような何かしらトラブルがあるとか、トラブルというか仕様があると。いうことを考えると、それから1年経ったとは言っても、M1X でもし MacBook Pro 新型を出してくるんだったら、それは、ちょっと待てば、もしかすると速攻で M2X の MacBook Pro 16インチモデルが出るんじゃないかなっていう警戒心につながるっていう意味です。はい。そういう、ちょっとまあ、かなり 詰めて話してるんで、ちょっと疲れてきましたけど。そんな感じですね。はい、ちょっと休憩がてらちょっと雑談をすると、最近こうめっきり寒くなっちゃってね、特に今日なんて気温が最高でも何度だっけ？ 19 度？都心の方だと19度とかで、相当大変なことになってますけど、もう撮影はしやすくはなったとはいえ、いやー、コロナとかのもあるからね、なかなかこう体調崩しちゃうと、ヒヤッとしたりすると思うんで、皆さんお気をつけてくださいと言ったらなんかエンディングっぽくなっていっちゃったな。ちょっと、最近ね、富士がちょっとまた一段階僕に懐いてくれるようになってですね、もう連日膝の上に乗ってくれるんですよ。もう膝の上、もう作業してたら、仕事してたらもうすぐに膝の上にひょいっと乗ってね、おとなしくしていてくれるんでね、こう嬉しいんだけど、まあ今みたいに多分こう聞こえてると思うんだけど、ちょっと僕が話し始めるとすぐに寄ってくるっていう、こう、その弊害もまたちょっとね、こう、ワンランクアップしてますよみたいなね。はい。そんな感じですかね。あとは、前回のこの秘密基地始めましたが、いつやったか、確か1ヶ月ぐらいいかないぐらい前だったと思うんで、だいぶ内容の方は忘れちゃって、てるんだけど、その時は確か iPhone について話して、あと DJI か。Air 2S とか、あとは浪人か、あたりについて話したと思うんだけど、その後というか、それにちょっと関連する話としては、iPhone のプロレス、あれの詳細がわかりました。多分、誰もね、なんかこう、調べてはないけど、誰もツイッターなりなんなりで、言ってるように見えないから、もう大した話じゃないのかなって思ったりもするんだけど、iPhone で撮れるプロレスっていうのはどうやら、プロレス 422HQ です。HQ。ほぼほぼ、最上級あたりに、の画質の設定です。ビットレートで言うと、フル HD の場合、確か 220Mbps かな。1秒間に、何メガだ？25？ 違うか。30。30ではないか。まあ、20メガちょっと強ぐらいか。の容量を食うようなやつで、確か、128メガバイトで収録できる時間が、22分。フルフルに使って22分収録できる。確か。ぐらいの、超高画質設定で撮れることが分かりました。これは確か噂サイトじゃなくて、ベータ版？ iOS の15のその最新版というかベータ版の方からで分かった情報で、そこには、ビデオ、ん？カメラか。カメラの設定画面の方の下の方に、プロレス422で撮るかどうかっていうふうに、注意書きが、まあ、項目があって、そこにチェック入れるとプロレスで撮れるようになるんだけど、その注意事項として、英語だけど、そこにちゃんと220Mbps で撮るよみたいなことが書いてるんですよ。ん？だったかな？的なことを書いてて、それ計算していくと、あ、これは、計算でも照らし合わせると、プロレス 422HQ しかないなっていうふうになったってことです。はい。これはかなりすごいことで、その iPhone のそのガスというか、僕はあんまり面白みを感じてないんですよ、ちなみに。確かにガスというか、その iPhone の性能を活かした、HDR 映像的なやつの10ビットのプロレス 422HQ だったら、それはすごいだろうとは思うんだけど、なんかこう、簡単にお手軽にポンって出したいんだっていう人には、すごい最高の選択肢である可能性は高いんですけど、僕は別にそういうのを求めてない的な人間にとっては、なんかこう、面白みがちょっとないなっていうふうになっちゃうかねないわけですよ。ね。どんなに素晴らしいもんだと分かってるとしてもです。だから、僕みたいな偏屈なやつは置いておいたとすると、ほとんどの人にとっては、iPhone って、今の iPhone Pro って、だいたい10万円 20万円ぐらいかな、ぐらいで買うようなミラーレス一眼買うよりも下手したら、はるかに撮影機材として見たとしても、まあ、なんだろう。魅力的な製品、選択肢になると思います。はい。まさか、あんなね、太っ腹な仕様を盛り込んできてくれるとは僕も思ってなかったんでね。確か、プロレス422に LT で、まあ、どんなに良くても422ぐらいだろうっていうふうな僕話してたと思うんですけど、いや、びっくりしましたね、本当に。で、次に、その DJI のローニンエア 2S ですけど、あれからちょっと考えて、本当にもう購入直前まで行ったんですよ。購入しようと思った時に、その、機種名をちょっと検索して、ちょっとレビューでも読もうかなって思ってみたら、なんかこう、マビックプロ3の噂が、なんか記事が目に入って、そこ読むと、どうやら11月、来月頃には新型のマビックプロ3を出すだろうと。で、しかもその性能、スペックがちょっと書いてたんですけど、もちろん噂でね。それを読んでびっくりしたんですよ。まずって一番でっかくて、一番まあびっくりしたのが、フォーマット。撮像フォーマットがマイクロフォーサーズになってると。今までは多分1インチ、まあ CMOS なんですよ。撮像素子の1インチの。すごくちっちゃいやつだったのが、それがマイクロフォーサーズになる。でもって、その、飛行時間がすごく長くなる。バッテリーは本体と一体型になるけど、飛行時間が確か10分ぐらい伸びるのかな？でもって SSD に収録できる。するような形になるみたいな、なんか全く別のシリーズになっちゃうじゃないかって一瞬思ったけど、でもそれが次の Mavic 3のどうやらスペックだということで、まあそこまでは大げさだとしても、そのマイクロフォーサーズだけでも実現してくれれば、もうこれは買わない手はないぞと。30万、まあ高い、なんかグレードが2つぐらいあるらしくて、普通のプロっていうグレードと、確かシネマ、なんとかシネマかな。そういったもう本当にハイエンドな映像、映画とかそういった向けの映像を撮るためのグレード。確かシネマってついてましたけど、あれが10万円ぐらいの価格差があるけど、30万ぐらい出せば買えるような書き方だったので、これは、どうせならこっちを行こうと思って、ぐっとこうさ、やめたっていう経緯があります。で、今、どうやらね、オスマアクションと、あとは、浪人の新型でもって、Mavic Air 3の新型が出るっていう噂が同時に、まあ、発表会があるっていうふうに言われてて、それはもう多分噂ではないんですよ。確か、テザーか何かがもう出てる。本家の方からね。出たと思うんで、それはもうほぼ確定だと思うんですけど、そういうふうに、やっぱ10月はいろいろね、こう、まあ、ナブショーの2021が開催される月でもあったわけですから、各社それに、合わせてこういろいろね仕込んでたはずなんで、多分これだけにとどまらず、ブラックマジックも含めて近日中にいろいろこう発表されるんだろうなっていうところですね。まあもちろん全部は買えないし、その中の本当に必要だと思えるものをポチポチと購入していくしかないんですけど、まあ最初にお話ししたように、今回の MacBook Pro はなんだっけ、あれ M1X X だったらもしかしたらステイ、様子見するだろうし、 M2X でもし出るんだったら、まあ多少高くてもね、もう特盛りというんですか、8、CPU、GPU 最高構成、最大構成で、もちろんメモリも最大構成で、一番の悩みどころというか、あれはストレージだけど、ストレージも、まあ場合によっては、マックス、4テラないしは8テラになるでしょうから、まあ4テラは僕はマストなんで、もう最低4テラ以上、買うんだったら最低4テラ以上にしますけど、8テラモデルがもしあるのであれば、8テラ狙うかもしれないですし、あとは、さっき話した、なんだっけ、 Mavic 3、あ、Mavic Pro 3も一緒にいっちゃうかというような心づもりではいます。まあ、どうなんでしょうね、本当にもう。皆さん、これ聞いてる方っていうのは多分映像にやっぱり興味あるっていう方だけでしょうから、ここまで聞いてくださってると思うんだけど、ぜひ聞かせてほしいんですよ、そのコメントか何かでも。自分はどういったところに興味があって、どういったのが欲しいとか、もしくは、希望する構成の、なんていうかな、機材、新しい何々が欲しい。Mavic 3ではなくて、スパークの後継機種が欲しいだとか、あとは、浪人のね、それこそ3、RS3 が欲しいとか、もしかしたらね、そういった意見もあるでしょうから、ぜひ、ここまで聞いてくださっている方は、ぜひね、コメントの方に残していただけると、すごく嬉しいですね。はい。そんな感じですね。そろそろ時間なんで、もうおしまいにしたいと思いますが、まあ、エンディングというわけではないんですけど、今、いろいろ仕事、まあ、本業の方が、なんか、さみだれ式にどんどんどんどん入ってきている、いるんですけど、それとは別のラインで、その自分のプロジェクト、自分自身のプロジェクトも着々と膨らんで動いている、います。で、そこで、ね、使いたいっていうのがさっき話、ちょろっと出た、Mavic Pro 3とかだったりするんだけど、まあ、そういった案件というかプロジェクトの絡みで、もしかしたら、ちょっと全国をふらふらっと回り始めるのが意外と早まるかもしれない。回り始めるとまでいかなくても、局所的に一定の場所にちょっとステイして、で、撮影して、で、現地の方で編集して、どんどん出していくみたいな、そういうスタイルの仕事ではないプライベートのプロジェクトを開始するかもしれません。はい。もちろんそれは仕事をしながらね。そういうことをしだすと、もしかしたら、局地のクリエイターズスクールのところでや、えっと、応募している、応募しているまあ、要は、そこで告知をしている撮影イベントなんかも絡めて、せっかくね、違う場所に行くんだったら、その違う場所でイベントを開催できないかなとか、そういったこともちょっと考えたりするんで、もしかしたら、そういったところにアイディアを広げて、今後、KCS、まあ、局地クリエイタースクールとか、もしくは局地とか、もしくはこの、ポッドキャストとかね、そういったところで、いろいろ告知をさせていただくことがあるかもしれないので、もし、ご興味あるってちょっとでも思ったら、もうすぐにサイトの方をチェックしていただくとか、あとは、まあ、SNS で、僕の方の、もしくは、局地の方の、YMR チャンネルか、YMR チャンネルの方のチャンネル、や、えー、ページを、ぜひチェックしていただけるとすごく嬉しいなと思います。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。